広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより、第304号、令和4年2022年7月発行、2022夏号、発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、郵便番号 730-8586、広島市中区国大寺町1丁目6番34号、電話番号 504-2439。市議会ホームページ、Facebook を開設しています。ホームページ、https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/hiroshima/sigikai/広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報、広報誌へ。目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込みお問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話、504-2439、ファックスは 504-2448 です。4月13日、4月臨時会、5月13日、5月臨時会、6月7日から6月17日、6月定例会の報告。今号では、主に4月臨時会、5月臨時会、6月定例会の結果について掲載しています。目次。副議長就任挨拶。各委員会構成。日程と概要。4月臨時会の承認された議案。6月定例会の可決された主な議案など。一般質問。令和4年第3回臨時会4月臨時会の議案と議決結果など。令和4年第5回定例会6月定例会の議案と議決結果など。議会トピックス。朝北区補欠選挙。公開中、政務活動費の全領収書を公開しています。編集後期。広島市民と議会。終わり枠。目次終わり。副議長就任挨拶。第108代副議長、茂谷達則。この度、議員各位のご推挙によりまして、広島市議会第108代副議長に就任いたしました。責任の重大さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。誠心誠意、その職務を全うするために全力を傾注してまいります。我が国における少子高齢化と人口減少が本格化する中、本市では将来にわたって活力ある地域社会を維持していくため、経済面などで深く結びついている近隣市町とともに、県域経済の活性化と県域内人口200万人超えの維持を目指す200万人広島都市圏構想の実現に取り組んでおり、その連携中枢都市である本市は引き続き県域全体の持続的な発展を牽引する役割を果たしていかなければなりません。また、ロシアがウクライナへの軍事侵攻に際して核兵器の使用を示唆し、その現実的な脅威で国際社会の緊張が高まる中、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて、被爆地広島としての責務はますます大きくなっているものと受け止めています。さらに来年広島で開催される G7 サミットの成功に向けて、開催都市としての支援に官民一体となって積極的に取り組んでいくこと。また、未だ収束が見通せない新型コロナウイルス感染症について、引き続き感染拡大の抑制と社会経済活動の正常化の両立を図るための取り組みを実践していくことが重要であると考えています。市議会は、こうした課題に真摯に向き合い、市民の皆様に寄り添った市政運営がなされるよう努力を重ねてまいりますとともに、議員一人一人が市民の負託により市政に携わる権能及び職責を有することを改めて深く認識し、市民に信頼される健全で開かれた市議会となるよう、これまで以上に取り組んでいく所存でございます。今後ともご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。各委員会構成。総務委員会、所管、危機管理、総合計画、財政、平和、国際交流など。委員長、渡辺光三。副委員長、椋木太一。並川雄一、岡村和明、山地秀夫、大野光平、中森達一、山田春夫、木島隆。消防上下水道委員会、所管、消防、水道、下水道など、委員長、山本正弘、副委員長、田中勝、森畑修司、宮崎正勝、藤井敏子、金子和彦、小玉光政、中本弘夢。文教委員会、所管、学校教育、青少年教育など、委員長、水野光、副委員長、河村真嗣、山下正弘、貞野和弘、茂谷達典、谷口治、木山徳和、藤田博之。経済観光環境委員会、所管、商工業、農林水産業、観光、環境保全など、委員長、平岡雄一、副委員長、木瀬康平、伊藤昭義、臼井義雄、真庭京子、武田康則、元田健二、太田健二、臼井紀明。厚生委員会、所管、社会福祉、保健衛生、被爆者対策など、委員長、平野大輔、副委員長、川本和弘、西迫新平、山内正明、近松里子、三宅正明、八条則彦、永田正則。建設委員会、所管、都市整備、道路、交通など、委員長、川口茂弘、副委員長、石田翔子、三宅明光、石橋隆二、桑田京子、西田博史、中原博美、若林新総、佐々木寿吉。議会運営委員会、円滑な議会の運営を期すため、議会運営全般について協議し、意見調整を図る場として設置。委員長、八条則彦、副委員長、臼井義雄、桑田京子。委員、川口茂弘、水野光、並川雄一、平野大輔、山本正弘、山内正明、石橋隆二、山地秀夫、近松里子、宮崎正勝、元田健二。監査委員、山内正明、山地秀夫。広島県後期高齢者医療広域連合議会議員、若林新総、中原博美、大野光平、山本正弘。 日程と概要、4月臨時会、4月13日本会議、秋区補欠選挙当選議員の経済観光環境委員会委員等の選任など、5月臨時会、5月13日本会議、朝北区補欠選挙当選議員の文教委員会及び建設委員会委員等の選任など、6月定例会、6月7日本会議1日目、提出議案の説明など、6月10日、13日、14日、本会議2日目から4日目、一般質問、提出議案への質疑、常任委員会への付託、6月15日、16日、常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査など、6月17日、本会議5日目、議決など、副議長選挙、常任委員会委員の選任など、日程と概要でした。4月臨時会の承認された議案、専決処分の承認案、市税条例の一部を改正する条例、1件、6月定例会の可決された主な議案など、令和4年度6月補正予算案、24億3057万1000円。補正予算案の主な内訳。低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金の支給、14億7960万1000円。物価高騰に伴う学校給食食材購入費の追加措置、2億2705万円。G7 広島サミットの開催支援、1億4000万円など。条例案、職員の定年等に関する条例等の一部改正等など、11件。その他の議案、地方独立行政法人広島市立病院機構第3期中期計画の変更に係る認可など、8件。議員提出議案、広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部改正、1件。意見書案、地方財政の充実強化を求める意見書案など、2件。詳細は市議会ホームページをご覧ください。本会議委員会から会議結果、令和4年第5回定例会、6月7日から6月17日です。一般質問、第5回定例会本会議、6月10日、13日、14日。本会議録画中継をホームページからご覧になることができます。市議会ホームページ、議会中継から本会議録画配信。令和4年第5回定例会です。なお、紙面の都合上、1人2問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。発言項目、発言順に掲載します。西迫新平、自民党市民クラブ、秋区、災害復旧、防災・減災の取り組み、公立幼稚園のあり方、障害者のスポーツの振興、秋市民病院の建て替え、職員の働き方改革。石橋隆二、自民党保守クラブ、浅南区、多文化共生のまちづくり、外国人技能実習生、核兵器廃絶へ向けた本市の取り組み、川本和弘、公明党、浅南区、G7 サミットの広島開催と平和の取り組み、帯状疱疹ワクチン接種の費用助成、アストラムライン毘沙門台駅、魅力ある高校づくり、山本正弘、市民連合西区、黒い雨、 被爆地広島での G7 サミットの開催、災害に強いまちづくり、市民の健康づくり、広島市の若者支援。近松さと子、日本共産党中区、核兵器廃絶、物価高騰から暮らしを守るために、中央図書館など、高速5号線トンネル工事。桑田京子、広島清風会佐伯区、平和、中央図書館再整備、高速5号線、公共交通ネットワークの活用、教育。藤田博之、市政改革クラブ佐伯区、私有財産の等価交換と市街地再開発事業。山路秀夫、自民党市民クラブ東区、新たな公共交通システム構築、小中学校の学校プールの今後の方向性、原爆障害対策協議会の今後。元田健二、自民党保守クラブ南区、公共交通の在り方、成年年齢の引き下げ。臼井義雄、公明党安佐南区、ブルーカーボンを活用した温暖化対策の取り組み。広島市所蔵の広島東洋カープ関係資料の活用。子宮頸がん予防ワクチンの接種。生産緑地制度の活用と農業生産資材の高騰への対応。中央図書館などの再整備。ヤングケアラーへの支援の取り組み。川口茂弘、自民党市民クラブ秋区、平成30年7月豪雨災害からの復旧と秋区のまちづくり。21世紀を担う子どもたちが夢と希望を持てる環境づくり。望まない受動喫煙。水の都広島における水循環と流域連携。以上、発言項目でした。西迫新平、自民党市民クラブ、障害者のスポーツ振興、質問です。これからスポーツを始めたい、もっと本格的にスポーツに取り組みたいなどと思われている障害者の方に対して、市はどのような取り組みを行っているか。答弁です。障害者スポーツの振興を図るためには、多くの障害者にスポーツを通じて仲間と交流することの楽しさや喜びを感じてもらうことが大切であり、本市ではそのためのきっかけ作りや活動場所の提供などに取り組んでいる。例えば、広島市心身障害者福祉センターでは、車椅子スポーツなどの体験会の開催、フィットネス体操などの実技指導、スポーツ指導員が各地域に出向いて行う体験学習会の開催などに取り組んでいる。安芸市民病院の建て替え、質問です。本市は現在広島市東部の拠点病院である安芸市民病院の建て替えを進めているが、建て替え後はどのような病院になるのか、また子どもが受診しやすい配慮として何か考えていることはあるか。答弁です。開院後は現状の医療機能を維持しつつ、在宅や施設療養中に容体が急変した患者を受け入れる機能など、在宅医療を支えるバックアップ機能の充実を図ることにしている。また、小児科と他の診療科の待合スペースを明確に区分するとともに、プレイコーナーなどを配置するよう計画している。石橋隆二、自民党保守クラブ。多文化共生の推進へ。質問です。多様なる国や文化の背景を持つ市民の方々と、暮らしの諸課題を洗い出して意見交換を行う、広島市多文化共生市民会議の開催頻度を増やすべきと思うがどうか。答弁です。本市の外国人市民数が増加している中、この会議を活用して外国人市民当事者から意見を伺い、問題意識などを確認しながら、 多文化共生のまちづくり推進指針に掲げる取り組みを充実させていくことが重要と考えている。現在この会議は年2回の開催だが、ウェブ会議も活用しながら可能な限り意見を聴取する機会を増やしていきたい。技能実習生を広域で守る。質問です。異国の地から広島県市へ就労で訪れた外国人技能実習生への生活情報の提供や支援については、近隣市町や広域連携を結ぶ市町とも問題意識を共有し、共に解決策を検討すべきではないか。答弁です。本市の外国人相談窓口は府中町、海田町、熊野町及び坂町と共同運営しており、定期的に意見交換を行っている。その場を活用し、技能実習生への情報提供や支援の方策を検討する。また他の広域都市圏の市町とも共同して実施できる取り組みを検討したい。川本和弘、公明党。帯状疱疹ワクチンの費用助成。質問です。帯状疱疹の発症を抑えるワクチン接種費用に対して公費助成制度の導入ができないか。また帯状疱疹に関する基礎的な情報として症状や治療、予防方法などについて広く市民に周知する必要があると思うがどうか。用語の解説です。帯状疱疹。帯状疱疹は水疱瘡と同じウイルスで起こる皮膚の病気で、神経に炎症を起こし皮膚に発疹が現れる。免疫力の低下が発症の原因となる。合併症を引き起こしたり、皮膚の症状が治まった後も痛みが続いたりすることがある。ワクチンを接種することで発症や重症化を予防できる。用語の解説でした。答弁です。公費助成制度導入は自治体独自の判断で行うのではなく、国において十分検討した上で実施すべきである。現在厚生科学審議会において定期接種化に関する議論がなされており、国の動向を注視していきたい。また症状や治療などに関する情報の発信については今後検討する。交通結節点の環境整備。質問です。交通結節点である毘沙門台駅から毘沙門台中バス停までの連絡通路は高低差がおよそ20メートルあり、階段も多い。バリアフリー化もしくは一部だけでもエレベーターなどの整備が必要と考えるがどうか。答弁です。本市では令和3年度末に広島市総合交通戦略や地域公共交通計画を改定し、交通結節点の乗り換え環境の向上に積極的に取り組むことにした。当該連絡通路利用者の負担を軽減できるよう、商工施設の設置について検討したい。山本正弘、市民連合。太田川堤防道路をより安全に。質問です。新城橋以北の古市広島線から南下してくる交通量も多いことから、太田川放水路右岸川堤防道路の御滝橋新小井橋間に歩道整備してはどうか。また新小井橋西詰交差点に右折車線を設置してはどうか。答弁です。堤防道路の歩道整備については、河川内の降水時期を遊歩道として活用することや、堤防した道路に連続性を持たせるような改良ができないかなど、河川管理者などと協議しながら検討していきたい。また、右折車線の設置については、県警とも協議の上、現況の道路内に右折車線を設置する交差点改良案を検討しているところである。障害児者への医療支援。質問です。広島市精神保健福祉センターでも新たなケアの手法オープンダイアローグを取り入れ、相談支援の体制充実強化、障害福祉サービスなどの質向上に役立ててほしいと考えるがどうか。 用語の解説です。オープンダイアローグ。フィンランドで実践されている統合失調症患者に対する治療的介入手法のこと。患者や家族からの連絡を受けた医療スタッフが患者の自宅を訪問し、繰り返しの対話を通して症状の緩和を目指す。統合失調症だけでなく、うつ病、引きこもりなどの治療法としても期待されている。用語の解説でした。答弁です。この手法は、対話によるケアを主眼に置いた比較的新しい精神療法の一つと聞いている。本旨としては、再発を繰り返しがちな精神疾患の改善などを図る観点から、この手法が福祉の現場でどのように活用できるのか、国などによる調査研究の成果なども踏まえながら検討していきたい。近松さと子、日本共産党。ロシアは侵略やめよ。質問です。広島市として国連と連帯し、世界の平和首長会議の加盟都市に対して、国連憲章に基づく平和秩序の回復の一点で団結しようと呼びかけるべきだが、どう考えるか。用語の解説です。平和首長会議。核兵器廃絶を目指す世界の都市で構成される国際 NGO。1982年に当時の広島市長が核兵器廃絶に向けた都市連帯を提唱し、これに賛同する都市により構成された世界平和連帯都市首長会議が始まり、加盟都市相互の連帯を通じて核兵器廃絶の市民意識を国際規模で喚起するとともに、飢餓、貧困などの諸問題の解消、難民問題、人権問題の解決及び環境保護のために努力し、世界恒久平和の実現に寄与することを目的とする。用語の解説でした。答弁です。平和首長会議は、市民社会の立場から平和的な解決に向けた懸命な外交努力を国連加盟国や国連事務総長などに求めるとともに、加盟都市間で連帯していくことを表明している。広島市長が会長を務める平和首長会議としては、引き続き市民社会が広島の心を理解し、平和への思いが国際的な規模で広がるよう、各国政府関係者や国連などへ働きかけていきたい。物価高騰対策を。質問です。燃料、材料、資材、食品の値上がりが続き、市内中小事業者は苦境に立たされている。事業継続のため、直接の支援策を講じるべきではないか。答弁です。本市では従来から中小事業者への事業継続に関する支援として、金融支援や経営支援などを行っている。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の原油価格、物価高騰対応分を活用した新たな支援策についても現在検討中であり、地元経済団体や金融機関などへの聞き取り及び意見交換を行っているところである。桑田京子、広島清風会。図書館エールエールは不敵。質問です。エールエール栄冠が中央図書館などの移転候補地となることに伴う、広島駅南口開発株式会社の新たな収支計画が示されていないが、どうなっているのか。また、同社の経営は安定しているのか。答弁です。現在、同社内において収支シミュレーションの検討段階であり、本市は詳細を承知していない。今後、令和4年2月定例会で可決された付帯決議を踏まえ、現地建て替えなどと比較検討する資料の一つとして示す予定である。LLA 館のリニューアルに伴い、手持ち資金が減少する見込みだが、収益向上につながる投資であり、令和7年度以降の経営は安定すると同社から聞いている。子どもに修学旅行を。質問です。国の学級閉鎖基準に、 同一学級に複数の児童生徒のコロナ感染が判明した場合がある。本誌は複数を2人以上と解釈しているが、修学旅行の中止を極力回避するためにも基準を緩和するべきではないか。答弁です。複数とは2以上のことであり、本誌としては安全確保のため2人以上の感染が判明した場合などに学級閉鎖の措置を取ることとしている。学級閉鎖を行った後、在宅期間中に陽性が判明し、結果的にクラスターとなった事例もあるため、現時点での基準緩和は考えていない。藤田博之、市政改革クラブ。市は市民の疑問に答えよ。質問です。なぜ市営元町駐車場周辺の再開発事業を実施する前に、広島商工会議所ビルと市営元町駐車場などとの財産交換を行ったのか。そのことによる本市のメリットは何か。答弁です。同地区の再開発事業実施に合わせて、本市の長年の懸案事項であった原爆ドームの背景の景観改善を同時に決着できれば、神谷町八丁堀地区の都市機能の一層の充実強化を図ることができるとの判断のもと、平成30年に本市から商工会議所に対し、商工会議所ビルの移転を提案した。この提案を受けた商工会議所は、自分たちの要望を十分に反映した施設を確実に入手できるなら協力できるとのことであったため、商工会議所の要望が反映できるよう、再開発事業への参画を検討することとした。そして、そのための手段として、財産交換を先行させることについて、地権者も含めた関係者と議論を重ねた結果、合意が成立したものである。財産交換の時期が再開発事業完了後であった場合、商工会議所ビルを取得できる確約はなく、取得できなければ景観改善もできないこととなる。山路秀夫、自民党市民クラブ。学校プールに民間活力を。質問です。学校プールの老朽化を見据えた民間プールの活用や、教員の負担軽減のための民間からの水泳指導者の派遣など、ハード、ソフト両面で民間活力を生かすべきだと思うがどうか。答弁です。民間プールの活用は、プール改築などの経費が不要になること。また、民間指導者の活用は、水泳事業にかかる教員の負担が軽減することなどの利点があるが、施設使用料や指導者への謝礼金が必要となるなどの課題もある。今後、プール改築の必要が生じた場合、これらの利点と課題を踏まえながら、民間プールの活用も選択肢に加えて検討する。合わせて民間指導者活用の可能性も検討する。貴重な財産を今後のために。質問です。広島原爆障害対策協議会、原対協が保有している被爆者の貴重なデータは、今後、原爆放射線医科学研究所、放射線影響研究所と協力し、共同研究を始めるべきだと考えるがいかがか。答弁です。研究機関同士が共同研究を行うことは、現代教のさらなる発展に寄与する有効な取り組みであるとともに、被爆の実態に関する調査研究の促進につながるものと考えている。共同研究の実施に向けて、本市としてどのような協力ができるか検討していきたい。元田健二、自民党保守クラブ。公共交通のあり方。質問です。肘山町交差点から松川町交差点までの区間の現況4車線道路の中に軌道を敷設することになっているが、車線数の減少による渋滞発生や外区道路への進入制限などの懸念がある。その点はどうか。また工事中、地域への対応はどうするのか。答弁です。 大きな渋滞の発生はないと確認しているが、整備後に交通上の課題が生じれば、円滑な交通が確保されるよう努める。また、外区道路との出入りに関しては、この区間に停留所を1カ所、軌道中央部に架線柱を設置する計画だが、軌道を横断する車両への支障はない。今後、工事中の交通規制などについて、地域の方々に対して、より丁寧な説明を行っていく。成年年齢の引き下げ。質問です。成年年齢は必ずしも自立できる年齢と一致するものではないと思う。18歳になるとできること、まだできないことを詳しく周知するべきではないか。答弁です。SNS を中心とした広報媒体や学校への出前講座などを通じて積極的な広報啓発に努めていきたい。また、令和4年度策定予定の第3次広島市消費生活基本計画に、成年年齢の引き下げを踏まえた若年者への消費者教育を盛り込み、関係機関などと連携を図りながら、消費生活における課題に取り組んでいく。臼井義雄、公明党。農業生産資材の高騰への対応を。質問です。農業生産資材の高騰は、その上昇分を野菜などの価格に転嫁できない現状の中、農業者の経営を直撃しており、今後の農業を憂える声が日増しに大きくなっている。この現状をどう認識し、どのように対応するのか。答弁です。本市農業者の経営に資材値上がりの影響が出始めており、先行きへの不安感が広がりつつあると認識している。土壌分析結果に基づく肥料の適正使用の指導に力を入れるとともに、国や県の支援策の動向も見ながら、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の原油価格、物価高騰対応分を活用した支援策の検討を進めている。ヤングケアラーへの支援を。質問です。国は令和4年度からの3年間をヤングケアラー認知度向上の集中取り組み期間に定めた。今後、本市として相談体制の強化などが重要になると考えるが、国の方針を踏まえ、どのように取り組むのか。答弁です。国が作成した広報啓発資料や支援マニュアルを活用して、ヤングケアラーの社会的認知度向上を図るとともに、各区、子ども家庭相談コーナーや児童相談所などの職員を対象とした研修を実施したい。また、どのような相談支援体制を整える必要があるのか、関係部署が集まり検討する。川口重弘、自民党市民クラブ。水循環と流域連携。質問です。大田川下流部に位置する本市は、上流部の影響が及ぶことは明白であり、流域自治体との連携を意識しながら、水の都広島を守る取り組みを推進する必要があると思うが、本市の考えは。答弁です。本市の水循環に大きな役割を担う太田川の環境問題に対応するためには、下流は上流を思い、上流は下流を思うことを忘れず、流域自治体が行政区域を超えた連携協力を図ることが不可欠である。本市では、現流域における森林整備や生活排水対策などを行っているほか、流域自治体と太田川流域振興交流会議を設置し、健全な水循環の確保に向けた活動などにも取り組んでいる。用語の解説です。太田川流域振興交流会議。太田川の水質保全対策を目的として設立された機関、太田川流域市町村水質保全交流会議が発展・改組され現在に至る。太田川の流域市町が連携して、太田川流域の振興と交流の推進を図ることを目的としている。用語の解説でした。 矢野中央線の進捗状況。質問です。国道31号周辺の慢性的な渋滞の緩和や災害に強い街づくりを進めていくためにも、矢野中央線の早期完成が必要。令和4年度の整備予定と今後の見込みを教えてほしい。答弁です。矢野中央線の海田町境から南側の未整備区間については、令和8年度完成を確実なものとするため、現時点で7割となっている用地取得の促進を図り、令和7年度中の工事着手を目指して取り組む。以上、一般質問でした。第1部が終わりました。引き続き、第2部をお聞きください。